ドラニーのボイスメモ。いやー、そろそろこの僕が住んでる埼玉もなんか春がやってきたなみたいな感じの2月の終わりになってきたんですけど、今日はね、ちょっと春にふさわしいゲストかどうかわかんないけど、ゲストの方をお招きしております。こちらです。
はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、南海キャンディーズの山里亮太です。どうも。全然
おめえ全然似てねえじゃん。
何、森進一みたいになったんですけど。
何が虎に、僕ネタ仕込んできてますからやっていいですかだよ。
でしゃばってしまいました。
一行
です。
一行です。
皆さんこんこんにちは、おはようございます、こんばんは、
こんばんは。ってことでね、
はい、
今回トラニーのボイスメモ116回ということで、はい、爽やかな115回の、さやかの声から一変して、
はい、
こんなグダグダなおっさん2人で今回は展開していきますが、はい、
そうですね、
トークをね、
かなり、うん、はい、
イコトラトークか。
はい、そうですね、イコトラトークで、
イコトラトークでいきますか、
はい、行きましょう、ね、はい、
行きますか。で、まあちょっと僕の方から、
はい、
あの一個のことを紹介というか、
はい、
一個とは、まあ、まあポッドキャストのラジオリスナー仲間で、
はい、
あと、まあ、ツイッターの方でね、
あ、そうですね、
フォロワーでいろいろ絡ましてもらってて、
はい、
で一個は群馬で住んでて、
そうですね、はい、
でこの前一回群馬で飲もうっつって日にちまで決めたのに、
はい、
僕がまあ次の日仕事になるかなとドタキャンしてしまいまして
、はい、
ぜひ申し訳ないですね、はい、っていう感じの、まあ一行で、
はい、
ね、ツイッターで絡んでる人はまあね、文章だけで、
はい、
あの声はね、
そうですね、
今回初めて聞くっていう人がいるかもしれない
ですね、はい、そうですね、結構あのトラボイのリスナーさんとは絡ませてもらって
ますね。ああ、そうですか、
はい、
ね、あの俺第一印象っていうか、まあ、ちょっと話が前後するけど、
はい、
一個が、
はい、
そのボイス、なんだっけ、インターネットラジオでね、
はいはい
はい、桃色不毛団っていうのさ、
はいはい、
やってたじゃん、
はいはいはい、
やってたとか今もやってるけど、
そうです、はいはいはい、
で俺それを聞かせてもらったら、
はい、
あの男の俺から聞いてもかっこいいよね、声ね。
そうですかね。
うん、声はなかなかイケメンっぽい声してね。
いやー、なんかあの自分で聞くとなんか嫌ですよね、自分の声。
ああ、まあそれはね、ちょっと、
はい、
あの骨伝導と耳からの聞こえるのは全然違うからね。
ああ、そうですよね。
あ、まあまあ徐々に慣れてくるというか、
はい、
うん、それで、あ、そう、まずまあ宣伝というか、そのまあ一個は、
はい、
もう全然これさ、その、
はい、
ケロログの方でボイスブログを上げたのは、
はい、
去年の6月
ですね、初めて、
8月、
去年の、
うん、
あ、一昨年の末ぐらいからかもしれないですね、一番最初は。で本当にもう飛び飛びだったりしたんで、
あ、そうなん、じゃあ俺よりも先輩なんだよね。
そうです ね、
ね、そうだよね、
撮ってること自体は、
はいはいはいはいはいはい、はい、そうだよね。
なんでこう運転しながら撮ってるって、
うんうんうん、
スタジオ聞いた時に、ああ一緒だと思って、すごい、
だよね、ね、あのそのね、一個のそのボイスブログ、桃色不毛団は、
はい、
iTunes にもね、
はい、
あげれたんで、
そうなんですよね、
ね、
トラニー大変お世話になりました。
あ、いえいえ、全然、
本当にありがとうございました。
逆にあんな、はい、まあ俺からしたら結構、まあ、はい、なんていうの、一個は家にパソコンがないんだよね、
はい、そうなんですよ、はい、
ちょっとネット環境がないから、なかなかその iTunes に登録したりって難しかったみたいで、
はいはいはい、
で僕はちょっと代理でね、
はい、
そう、 iTunes の方に上げさせてもらったら、はい、そしたらその iTunes の方でそのリストが出てきたら、えらいもん昔から喋ってて、はい、おすげえと思って、
はい、全部ね上がるんですね。
ね、そうそうそうそうそうそうそうそう、だからまあこの喋り聞いてね、一、はい、個のちょっとポッドキャスト聞いてみてやろうかっていう人は、
はい、
まあ僕もそのボイスブログのリンクは貼っときますけど、
はいはい、
その「桃色不毛断」と、
はい、
っていうタイトルで、
はい、
iTunes の、ポッドキャストを検索みたいなところをね、
はい、
で検索窓で入れてもらえればもうパーンと出るし、
はい、
あとあれだよね、ね、iTunes ストアのね、なんだっけな、はい、どっかのねこの俺赤忘れた、なんだっけ、文化なんとかっていうカテゴリーのね、
はい、
ニューリリースのところにちゃんとね、
はい、
桃色不毛断と、
はい、
俺の気候転向がちゃんとパンパンって載ってるから。
ああ、そうなんですね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、うん、だからまあね、このポッドキャストのアップの仕方がその、はい、まあ一個も俺も、
はい、
そのケロログっていうサイトに、
はい、
ケロログっていうアプリでアップしてるってことですね。
そうですね、
これ便利だよね、
はい、本当すごいですね
最高だよね、
これ1台でできちゃいますもんね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
じゃあトロニーの場合は、Wi-Fi スポットへ行ってアップしてますか。
そうそうそうそうそうそうそうそう、まあ一応、はい、毎日その仕事終わって喋、はい、ってアップするのは家に帰ってから。
ああ、家、あそこ家でも
飛
んでるんですもんね。
そうそう、はい、家で Wi-Fi でやってるから、
はいはいはい、
家でやってるけど、
はいはいはい、
う
ん、
そうだね。で一個はあれか、はい、普通に携帯電話の3、
はい、
ということはあれだもんね、どこでだってあげれんだもんね。
そうですね、はい、だから本当便利ですね。
そうだよね、
まあ、結構長く喋ると上げてる時間が結構長いんで、うん、その間何もできないんですけど。
あ、そうかそうかそうか、
はいはい、でも便利ですね。
あ、で逆に言うとまあ、これケロログってアプリはその一発録音したらそれを上げてしまわないと次録音できないっていう感じだから、
はい、はい、あ、そうです。あ、で僕はそのアドオンというかプラスってやつを買ったんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい、
有料のやつ
をそうするといっぱいこうバーッと貯めておけたりもできるんですよ。
ああ、そうなん、有料だとそういうのできんだ。
はい、
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ、ね、
そしたらあれだよね、例えばその長い間10分とか15分とか喋るんじゃなくて細切れで5分、はい、5分ぐらいで、
そうですね、
パンパカパンパカ上げていけるもんね。
はい、そうですね、ね、
そうだよね。だから逆に言うとその例えば一個なんか、
はい、
まあ外に出る仕事とかしてて、はい、あれじゃん、外でちょっと事件が起きたりとか、リアルになんか自分が感じたこととかをリアルタイムで結構喋って、はい、そのままパーンとアップしたら、
そうですね、
すごいタイムリーな
あ
ポッドキャスティングができる
っていう。それ面白いですね。
俺ね、すごいところ、そのケロロックに関してはすごい可能性を感じてるというかね。
はいはいはいはい、うん、そうですね、
うん、まあ YouTube とかさ、
はい、
そういう動画とかでもすぐさアップできてみんな見れるってなんだけど、
はい、はいはいはい、はい、うん、
でも音声メディアとしては
そうですよね、
うん、
リアルタイムの、
そうそう、それで仲間が配信してたりするとさ、はい、やっぱり親近感ある声で、はい、親近感あるネタでっていう感じが、
ああ、そうですね、
面白いな
と思って。確かに面白いですね。
うん、そうそうそう、
で音声だとあれですもんね、こう目を聞けなくてもっていうか、運転しながらでも聞けたり電車でも聞けたり、そういう意味もありますよね。
うん、そうだよね、それがいいところだよね。
ちゃっと取れちゃうんですか。
うん、まあちょっとなんかしょっぱなからなんかアプリ情報みたいな番組になっちゃったけど、ただね、本当に2人がすごいこうやってこう、まあ、ゲストで喋ろうってなったのは、はい、この僕的なこの桃色不毛断の、
はい、
ポッドキャスト配信記念っていう、
ありがとうございます、
配信スタート記念で、
はい、
でね、一個はちょっとその自分であんまり宣伝する、なんていうかな、宣伝するところがないというか、なかなか難しいじゃん、ね、
はいはいはい、
っていうのはいろいろ聞いてるから、
はい、
だからぜひ僕のそのねツイートとかから皆さんにね知っていただければっていう感じで、
あ、うん、不毛つながりで似てないものまねまでしちゃったっていう感じですね。
そうだよね、
はい、 昨日もちょうどその山ちゃんのポッドキャスト聞いたら、うん、僕の好きなあのライムスターの歌丸さんと二人で本当になんかゲスなエロなことばっか言っててひどいなと思ってて、
ああそうなんだ、
はい、爆発してたんで、今回その感動系じゃなくて本当に下ネタ系でした。
あ、もうそれはあの本放送がもうそんな感じで、はい、全部
そう、ポッドキャストの方に出てたんですよ、あの歌丸さんが。
ああじゃあポッドキャストで聞けんの。
はい、聞きます、聞きます。
ああ、
は
い、そっかそっか、あじゃあいいね、はい、いいねいいね、
はい、
じゃああれでも、
ただそのトラディーヌ言ってたアイドルとかに対する熱い系じゃなく本当に下水ですけど、個人的に2人とも好きなんで、
ああそういうことね、
面白かったですね。
はいはいはい、じゃああれだ、はい、これ聞いてぜひこの後、はい、ポッドキャストの、
はい、
ジャンクの山里亮太氏の不毛な議論をダウンロードしてもらってっていうね、はい、
そうですね、
感じでね、うん、でまあ1個と俺のつながりで言うと、
はい、
まあ一応トラック乗ってると。
ああ、そうですね、
ってことだよね、
はい、
で今も、
はい、
まあトラ兄は自宅で喋ってるけど、はい、1個は今トラック、は
い、走ってますね、
走ってますか、
はい、
ちなみに今、はい、現在地は、
現在地はですね高崎ですね。
おお、
はい、ボーイ発祥の地の、
あ、ボーイ、
ボーイ爆竹。
そうだよ、群馬は深いんだよ。
そうなんですよね、ちょっとした芸能人はなかなかいないんですけど、その本当ね、ボーイというロック界の本当に伝説がいらっしゃいまして。
そうだよね、爆竹なんてだってすごいもんね。
すごいですね、いまだにまだね活躍されてますからね。
そうだよね、だって今でもあれでしょ、はい、武道館とかぐらい全然満杯
でいい。もう余裕でしょうね、本当に。
だよね、
はい、全然こう普段聞かないですけど、もう思いっきりファンは根付いてますよね。
だから群馬県民ってどうなんだろう、そういうなんかこうやっぱりこう一回仲良くなったらずっと熱いとかそういうのあんのかね。
ね、あるかもしれないですね、県民性で。
あ、県民性っていうかね。
あ
ってさ、今もう全国で飛ぶ鳥落とす勢いっていうか、もう完全に大企業っていうかすごいでかいけど、
はい、
だってヤマダ電機もさ、
はい、
小島電機もだって本社群馬でしょ。
そうですね、
だよね、だって山田小島電機っつったらもう今のさ、はい、日本のねえ、
はい、もうあれですね、巨頭ですよ ね。
そうだよね、それがもうそのやっぱりその山田電機、小島電機ってその会社の要はそのトップクラスも、
はいはい、
結局会社が大きくなったって絶対群馬から動かないじゃん。
ああ、動かないですね、今もありますね。
すげえよな、そこが
ね。ああ、それすごいですね、本当に。
で、はい、俺まあ、これはっきりした情報かもしん、情報じゃないかもしれないけどさ、
はい、
例えば群馬とかをある程度本拠地にしてるとさ、
はいはい、
従業員のさ基本的な賃金がやっぱり抑えれるじゃん。
ああ、それそうですよね、
はい、ね、そうだよね、その東京都内のレベルの要は管理職やら偉い人、
あ、
対して仕事もしないやつらも
はいはい、はい、あ、
やっぱり給料上げていかなあかんのか、その群馬とか地方都市が本社だと、そういうその上限とかいうある程度の賃金を抑えてブワーって広めれるから。
あ、そうですね、そういう人がいっぱいいるわけですもんね、あんだけの大企業になれば。
そうそうそうそうそう、
そうすればかなりの差ですよね、東京都内で。
思うんだよね。
あ、それはそうですね、本当に。
だから平均、従業員の平均年収額っていうのは確実にやっぱり都内の大企業より、はいはいはい、やっぱ地方都市の大企業の方が低いわけじゃん。
ああ、そうですよね。
っていうことはそれだけやっぱりその、そのエンドユーザーに対してその、
はい、
なんていうの、こう還元できるというか。
はいはいはい、ああ、なるほど、
軽い。
それははい、すごい視点ですね。
と俺はだから、その地方都市を本社に構えるその、まあ、山田小島とか、あとそのベイシア、
はい、はいはいはい、ベイシアですね、はい、
ベイシア石崎だっけ、
はい、
とかさ、あとまあちょっと離れるけど後、はい、楽園ってあのラーメンチェーンのさ、
あ、はいはいはいはい、
昔もあれも地方都市でさ。
そうですね、
だからそのやっぱり頭ヘッドのあたりのその要は人件費とかがやっぱりね、身軽で動けるっていうのはやっぱり、まあ、これからの、ま
あ、
これからっていうか、まあその日本のね、
はい、
やっぱり中で大きくなった理由の一つかなとか思ってたりとか
して。ああ、それは大きいですね。
うん、 なんかごめんどうでもいい話してごめんね。
社会派ですね。
いやいや、だから あの、うん、だから俺その、うん、あのまあそういうこともいろいろその興味あるのもあるあって、その群馬結構好きで。
あーね、
そうそうそうそうそうそうそう。
ご旅行でも。
ご旅行でも。そう。そうまあね、いろいろ話し出すときりがないぐらい、ちょっといろいろ群馬にはね、いろんな思いはしてて。まあね、一個、まあ一個と多分ね、いろいろその話すこといっぱい、多分ネタは多分尽きないぐらい、まあ今までね、いろいろツイッターとかでいろいろチャンネルがあるん
だけど、そうですね、ありますね。
とりあえずね、俺は一応インタ、ラジオのことちょっと今回は話したいな。
あ
ーちょ待って、ラジオのことの前に、
はい、
もうちょっとトラックの話をやろう。脱線脱線した脱線した。で、今高崎、ごめんね、はい、現在地高崎の国道
17号ですね。まさに
17号ですか。
はい、17号からこの先18号に入って、
はいはいはいはいはい、はい、
軽井沢方面、長野方面向かっていく。
長野方面向かっていく。あ、今日どこまで行くの？
今日はですね、本当松井田の、その結構松井田入ってすぐぐらいなんですよ、手前の方なんで。
あ、
はい、
そうなんだ、
はい、
まあ会社は群馬だよね。
はい、会社は群馬の、伊勢崎は知ってます
か？あ、まあ伊勢崎っていう場所、
はい、伊勢崎という、うん、まあ伊勢崎の横の、まあ、玉村町というちょっとマイナーなんですけど、本当橋一個渡ると埼玉の、本庄とかにつながるあたりなんで。
あ、はいはいはい、はい、
端っこなんですけど、そこらに会社がありますね、
う
ん、
あ、玉村町だっけ今。
はい、はい、そうですね、玉村町です。
ややこしいよね、玉に村で町だもんね。
はい、すごいややこしいです、町。そうだね、はい、町ですね。
まあ虎にはあの田村町は、まあ、昔よく乗り行ってたんでよく知ってるんですけど、は
い、ああそうですか。
まあでも大体どの辺か、本当に高崎、はい、高崎の市街から車で10分ぐらいだよね。
はいはい、そうですね。
だよね、そうだよ、もうすぐ、はい、あのちょこちょこっと曲がっていきゃ、曲がっていきゃつくっていうか昔の話だけど、もうね、そうそう、
そうですね、まさに10分ぐらいで、ね、
は
い、
でそこからまあ今はそのね、松井田の方に、
はい、松井田
国道でね、あの辺りもいいよね、景色もね。
あ、いいですね。
ね、
はいはい、
あのね、日本っていうか、みんな世界旅行いろいろとか言うけど、この日本のこの近場で、そのみんなね、こう例えば軽井沢とか行くんだったら、もうね、関越でピョーンって行っちゃえば軽井沢すぐ着いちゃうけど、
はいはいはい、
あの下道でね、
ああそうですね、
走ってこうゆっくりね行くっていうのいいよね。
いいですね。
あれだよ、松井だって下仁田越えるよね。
ですね、松井だし、いや下仁田、こっちから行くと下仁田は触れないですね。
あ、触れなかったっけ。
はい、はい、
あ、そうか、そうですね、俺ちょっと、
ちょっと、はい、ずれてます。
あ、そうか、ずれてたか、はい、そうか、そうか、そう、あの辺もね、いろいろ本当に、まあ何もないとこなんだけど、その何もない自然が俺はすごい好きで、はい、
そうですね、あのツイッターのあの秘境ランキングでトップ3入ってましたからね。
そうだよね、
はい、
あの桃色不毛団の方で喋ってたけど、
はい、
群馬県
秘境ですね、
群馬県秘境ランキング第3位。
すごいですね。
いや、俺は見て、ああ、やっぱり素敵だなと思ったけど
ね。でもいいですよね、
だと思うけどね、深いよだ、まあそんな感じで、まあ、今トラックで走りながら、
はい、
走りながら iPhone4 の 4S、はい、
4S、あ、4ですね、はい、
4か、まだ、はい、あのシングルコアのやつね、
はい、そうです、
4の、はい、ボイスレコーダーで、
はい、撮ってます、
声を取りながら、
はい、
ガラケーの電話で、
はい、
2人は喋ってると、
はい、そうですね、
でトラリーの声と、
はい、
1個の声を後で、
はい、
うまく合わせて、
はい、
配信に載せるという、
そうですね、
その作業で今回放送をお送りしようかと、
はい、トラニー式とも言うべき、
ね、まあ、ぜひ広めていただければ、
はい、そうですね、
うん、そうするとその電波、あの、なんていうかな、そのインターネットの電波環境を左右されずに、
はいはいはい、
あの撮れるんでね、
そうですよね、うん、これだけで撮れちゃうんです
よね、そうね、うん、 まあ、あと、まあ、ソフトバンクの回線切れても、
はい、
切れた間のね喋りも入るから、
はい、そうですね。
あとはその切れた後のその後のその喋りのアドリブで、はい、そのアドリブでそいつのレベルが分かると。
はい、すごい面白いですね。
ハードル上げてるけど。
切れるのが怖くなる。
あ、そういやさ。あれだよね、はい、あ、で、まあ、トラックの話はこのぐらいにしといて、
はい、
まあ、ラジオ。
じゃあ、あれですか、ちょっと最後に、はい、トラック話でちょっとずれるんですけど、ちょっと質問というか、ありまして、ドライバー歴長い、トラックに聞きたいというか、思ったことがあって、確か気候転向の方で話したと思うんですけど、やっぱなんですか、こう運転中に眠くなった時って、もう、あれですか、降りたりするしかないんですかね。なんか、得策とかはないんですか。
あー、はい、もう本当に、止まって降りれるような状況だったら、はい、やっぱ一回降りた方がいいと思うね、
はいはい、
来るトラックは、
はい、
うん、
ああ、やっぱそれが一番、
うん、止まって降りれるならね、
はい、でもあれですか、なんか例えば高速なのでなかなか止まれない場合も、
うーん、人それぞれあるとは思うんだけど、
はい、
まあ窓開けるのはまあね、鉄板
みたいな、刺激を、
うん、はいはいはい、あとはまあ、これはあくまで個人的な対処策だけど、
はい、
ひたすら自分を殴る
やっぱりそうです、
ね、顔を叩いたりしたり
、はい、
あと、例えば冬場とかだったら窓ガラスに手を
はい、
ペタッてつけて、
はい、
手のひらを冷やして顔につけるとか、
ね、ああ、じゃあ本当刺激ですね。
刺激しかないんじゃないかな。
あ、最終手段はやっぱりそのコンパスを太ももにかという感じですかね
そこまでやる流血で
それちょっと高くつきますね
すごいね、それ。それあったらもうあれだよ、今度あれだよ、救急車とか呼ばなくなっちゃう
そうですね、仕事になんなくなっちゃう、
なんなくなっちゃうね、その後ね。
はい、じゃあ、ね、刺激ということで、
そう、あと太ももをこう、はい、開いたり閉じたり、
ああ、はいはいはい、あれ、でもあれですね、結構やってますね、こう言われてみると。
あ、やってる、うん、
あ、やってますね。
そう、やっぱアクセルは踏んでね、ブレーキ、
はい、
あれだから一応足は離せないから、
はい、
結局ガーってこう揺さぶって
とか考えたらあれですよ、その殴ってるのとかって他の人が見たら結構驚きますよ、
ね、驚くね
自分をね、なんか痛めつけてる、
うん、
嬉しくないですよね。
だよね。あとはその例えばカフェイン系そのガムとかコーヒーとか、はいはいはい、それを自分に合ったものを使うっていうのしかないと思う。あとはまあ好きな女と好きな女と電話で喋るのが一番ね。
ああ
、やっぱり、
はい、
一番目覚めるよ。
ああ、電話ね。好きな女ってとこがポイント
ね。そうそうそう、まあ好きな女とかエロ女とかね。
ああ、それね。
そんな感じでいいんですか。
はい、大
丈夫です。ああ、同じで喋ってるだけでもう23分経っちゃったよ、
ね、すごいですねあっという間ですね。
あっという間だよね。
はい、
で、まあね、これ聞いてる人にも利益のある喋、
はい、
りをちょっとしたいなと思ってんだけど、はいはい、まあどうなるか分かんないんだけど、
は
あ、やっぱ一個ってさ、すっげえラジオ聞いてんじゃん。
ああ、そうですね、はい、結構ポッドキャストというか、はい、
あ、そっかそっか、じゃああれか、聞いてるソースは一応ポッドキャストのみ。
あ、そうですね、ほぼというか、はい、今はポッドキャストばっかりですね。
ああ、そっかそっかそっかそっか、
はいはいはい、
はい、うん、はいはい、はい、なんかさ、俺よくわかんないんだけど、その iPhone とかでそのインターネットで、はい、サイマル放送で流れてるラジオとかが聞けるソフトとかあるじゃん。
はい、あ、ありますね、はい、
ラジオとか。ああいうのは聞いてない。
そうですね、録音できるラジオのアプリがあったんですけど、
ほうほうほう、
それがちょっとバグっちゃったんですよね。
あ、そうなんだ。
はい、でレビューとか見てもみんな書いて、なんかいつ聞いても同じような番組が流れるって謎のバグになっちゃいました、
ね、あー、そういうことか。
そうなんです。なんでやっぱこれ録音できるラジオ買わないとかなと思ったりしてまして。
あ、はいはいはい。じゃあまあ、あれね、一個はもうポッドキャスト。
そうですね、今ほんとポッドキャストですね。
おずっと聞いてると。
はい、
だからある意味ポッドキャスト評論家。
いや、そう、でも意外とね、でも母さんは聞いてないかもしれないですね。
あ、そうなんだ。
ここまで、はい、あの多分聞いてる限りトラニーとか本当すごい数をそれこそ聞いてるイメージあるんですけど。
あ、はい、
そこまであれですね。
あ、本当
結構、はい。
ちなみに今き大体パッと頭に浮かぶポッドキャストの番組って、
はい、
なんかある？
あれですか、番組、
番組名、うん、
はい、トラボイ。
ありがとうございます。ありがとうございます。まあそれはまあ、それはまあちょっと置いとこう。
あ、
まあ、それは置いとこう。
あと結構あれですか、メジャーどころじゃないところですか。
いやいやいや、メジャーどころでいいと思うよ。
ああ、
うん、
やっぱりですね、まあ、ヒバイジタでも言ってたけど、
うん、
本当にあれだなと思う、あの伊集院さんのは本当にあれですね。
あ、やっぱり伊
集院、
伊集院光さんの、はい、ジャンク、
はい、深夜のバカ力で今、ちょうどポッドキャストを毎日配信してくれてるんですね。この番組終わった後に若手の芸人さんと、
うんうんうん、
多分 2,3 時間喋って、それを 3,4 つに分けて毎日、それこそ気候天候のように配信してくれてるんで。
あれって大体毎日なの？
そうです、土日はしなかったり、まあ、気まぐれで土曜やったりなんですけど、火曜だけはその月曜にやった中のその切り抜いたアーカイブというか、月曜生放送から切り取ったもので、その後は特別に撮ってますね。
ああ、そうだ、あ、そっかそっか。あれでもさ、俺も聞いてるけど、
はい、
すごいよね。
はい、あ、そうですか。
あ、あ、もうもちろん俺も、
はい、
まあ、欠かさずではないけど聞いてるけど、はい、
なんかこう、なんか好き嫌いっていうか、そのハマる人はすごいハマるけど、うん、下手したらなんか小学生だみたいなこと言ってなって終わる場合もあるんじゃないかなとは思うんですけど。
ああ、そうかそうか。
あ、なんかこうファンタジスタという、もうなんですか、どこに飛ぶか分かんないっていうか、なんか本当にこうトークスキルっていうのはすごいなと
思って。そうだよね、もう本当に、はい、あのちっちゃい粒のちっちゃいものをもうすっごいもうドワーって広げるみたいな話をね。
そうですね、はい、もうとことん広げちゃってみたいな、
ね、そうだよね。あの例えばさ、その、はい、不毛、じゃなくて、そのなんだっけ、
バカ力、
バカ力、深夜のバカ力をさ、はい、聞くじゃん。
はいはいはい、
あれさ、その毎日っていうか、だいたい俺もその、まあ、毎日かどうか知らんかったんやけど、
はいはい、
そのまあ、その毎日こう配信されてて、
はい、
1回1回さ、
はい、
内容違うじゃん。
あ、違います、はいはい。
一人喋りありの、
はいはい、
若手の芸人家ありの、
はいはい、
みたいなのあるじゃん、
はいはい。
で、あれ選んで聞いたらいいよね、別に。
あ、そうですね、はいはい。
だから伊集院さんの一人喋りがまあもうちょっといいかなと思ったら、別にそれを飛ばしの、
はいはいはい、そうですね、
若手とのやり取りとか、
はい、ね、そうですね、
やっぱそうか、あれはすごいよね。
すごいですよね。
まあもし聞いてない方いてたらね、
はい、そうですね、
うん、ダウンロードだけでもしといてもらってね、
はい。やっぱあんだけこう iTunes 全体でも上に行くってことは、多少というか女性リスナーもやっぱいるっていうことなんですかね。
いや、それいいんじゃないの。
はい、そうですよね。
うん、
それなりにはまあ万人受けしてるんですよね。
うん、あとは、うん、そうだね、あとは他のか、
ですね、他はですね、あとはその結構あの、ま、あれです、マキタスポーツってご存知ですかね、芸人さんで。
これは知らないね。名前は聞いたことあるけど。
はい、元はあの、うん、東京ポッド許可局っていう番組をやってまして。
あ、はいはい、うん、
はい、3人組でやってるんですけど、うん、サンキュー達夫さんとなんだ、ね、うん、プチカシマさん、マキタスポーツさんで、そのマキタスポーツさんが、うん、働くおじさんっていう番組、ラジオ番組を始めて、
おいおいおい、
ポッドキャストが始まって、あのすごい面白かったんですけど、最近、うん、あのなんか有料の方に シフトしちゃってポッドキャストがすごい短くなっちゃったんですよね。
ちょっと違う
というか、今までは全部流してくれたんですよ、曲以外は。それがすごい短くなっちゃってちょっと残念だって思って。
もうあれだね、よく出ちゃったんだね。
そうなんですよね。
俺も働くおじさんってあのアイコンでは見たことあるから、はい、知ってるけど、
マキタさんとあと二十歳ぐらいのこう女の子がいて、まあ、その二人の噛み合わなさがすごい
そうなんだ、噛み合わなさが、
はい、あとすごいマキタさんってすごい、なんですか、いろんなジャンル、音楽とかに詳しくて、音楽をこのなんていうんですか、それこそトロニーすごい、もしかしたら好きかもしれないんですけど、技術論っておかしいですけど、その分解してこの歌はこういう法則で作られてるからみたいな解説とかもするんですよ。
あ、そうなんだ、いいね。
だからそれすごいいいと思うんですけど、どうだろう今で、その人のモノマネが作詞作曲モノマネって言って、例えばミスチルはこんな風な感じでこういうこと歌詞で歌うとミスチルっぽくなるとか、アイコっぽくなるとか。
あ、それいいね。
そう、楽しいんですよ。でその技術を全て今売れるべく全て その要素を取り込んで、最近その10年目のプロポーズっていう歌を出したんですよ。
へえ。
それ聞くと本当になんか変な表現ですけど、上地雄介が歌ったら超売れるだろうなみたいな、その曲調の本当に嬉しそうな今風の歌なんですよ。
ああそうな、もう職業作曲作詞家が
みたいに
作った最たるものみたいな。
はい、そんな感じですね。はい、もう売れるために作ったみたいな。
ごめん、もっぺんサイポッドキャストの番組名って何です
か。はい、マキタスポーツラジオ働くおじさん。
それが働くおじさんなんだ。
はい、働くおじさんはそうです、ポッドキャスト名です。
はいはい、そういうことか。じゃあちょっと検索かけて、
そうですね、はい、最近のちょっと短くなっちゃった
から。でもその10年目のプロポーズは、
はい、
前過去の、
ですね、それはでも iTunes とかでも売ってますし、もしかしたら曲としてリリースしてるんで、YouTube とかでもどうだろう、聞けるかなって感じで。
了解です、了解です、はい、それいい情報だね。
はい、そうですね。そのポッド許可局、東京ポッド客の方も結構何々論っていう変な話、広末涼子論とかいろんなものについて語ってる変な暴論とかも何でもあれなんですけど、ファミレスで結構みんな喋りが効いて理論派なんで、ハマるとすごい面白くて、あれっていうかよく理解できない時もあるんですけど、結構何十万ダウンロードみたいな、すごい。
東京ポッド許可局はかなりあれだもん、ランクも高いもんね。
そうですね。
了解です。それもチェックですな。
はい、
って言ってこうやっていろんな人のさ、ポッドキャストをさ、こうやってさ、この俺たちにそのポッドキャストで紹介するとさ、
はい、
聞く人ってさ、結局、聞ける時間って日常限られてんじゃん。
そうですね。
だから
俺は結構聞ける方だと思うんですけど、聞けない人にとってはね、大変ですよね。
そうなんだよね。だからこうやってこう、他のポッドキャストを紹介しながら、
はい、
自分たちの首を絞めてる。
そうですよね。知れば知るほど。
そう、知れば知るほどリスナーが減っていくかもしれないみたいな。
今回はこれでおしまいです。メールの方ね、内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください。今回もお聞きいただきありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラニーでした。